Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIG11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりまして、生き島ポッドキャスト、皆さんおはようございます。
ゴールデンウィーク
です、ね。はい。ということで、MC の石本です。はいはい、そしてもう一方、この方です、う
ん。インターアクトです。
あ、インターアクト、はいはい、あ、そうかそうか、あの、週末行かれてたっておっしゃってましたね。
はいはいはい、そうです。
あれは結構大きな会場でされてましたね。
中村学園さんの大学の体育館ですね。
はいはいはいはい、
で年次大会1年2回あるんですけど、
はい、
駅高校にインターアクトクラブができたので、
はいはい、
去年からですね、
はい、
それでちょっ と、
発表会みたいな、
そうですね、1年間どんな活動をしてますか、
なるほどなるほど、
あとはいろんな方の講演を聞いたりとか、はい、高校生に聞いてもらったりという感じですね、
は
い
は
い、
それは結構壱岐だけじゃなくて当然中村殿から福岡だったり、
ね、
九州一円からとか、
うん、2700地区なので、
あ、福岡県と鳥
栖と壱岐対馬、
なるほどなるほど、
31校に今あるんですけど、
はい、
600何人つ
って、あ、すごい、はい、うん、そんな、かつ中村という僕は思い出といえば中村の学園祭に行って、はい、江頭2時50分さんが
ちょ
っと捕まる寸前みたいなことをやってた あの行動だなとか思い
ながら、ああそっか、大濠の近くだから、ね、
そうですそうですそうですそうです、そうです、というところなんですけども、うん、まあ連休ということですね、
はいはいはい、
ちょっと世間 は,
世間は連休
みんな楽しみ、福山先生が一番忙しいという、はい、この連休ですけども、うん、やっぱり相変わらず今回の連休もお忙しい感じで、
今週っていうか今日、はい、昨日今日はそうまではないです、ね、
ああなるほど、うん、まあ、本番はやっぱり5月3日からの連休になるのかな、
ね、
うん、まあ、福岡もドンタクがあったりとか、
はいはい、ドンタクありますね、まあ、ま3日は、はい、3日はフェリーの時間がなんか、
あ、そうですね、6時45分発送会になってますので、
これ放送ある時は、まあ、
あ、聞いてます、
ギリぐらいか、
ボブさんが流してくれるんだったら、
あ、そういうことね、
あ、はいはい、違うな、ラジオでは流れて、ポッドキャストでは流れてます
ね、流れてますね、
はいはい、
気をつけてください、
はい、気をつけてくださいということで、はい、ちょっと一つだけ話したいことが
あれですか、
あれですね、はい、ちょっとですね、うん、週末にですね、
はいはいはいはい、
ちょっと久しぶりに大分に行ってまいりまして、まあ先週も話したけど、
なんか1年の時に見るのってなんかあれですね、
そうですね、はいはい、首位なんですよね、そうですね、でそれで今週も首位を守ろうと思いまして、はいはいはい、ちょっと久しぶりに大分に行ってきたんですけども、うん、もうですね、うん、気持ちいいぐらいですね、前半にポンポンポンと展開して3対0に、うん、はい、なりまして、ただ、しかもその途中に相手、トリニータの相手町田ですね、はいはい、町田の選手がセンターバックのキャプテンが1人、はいはい、退場になりまして、はいはいはい、もう3対0で勝っている、はい、そして相手は10人、はい、これは楽勝だろうと、はい、もうどう考えても負ける要素はないと、はい、と思ったら後半ですね、はい、始まった瞬間1点取られ、はい、なかなか点がそこから動かず、
はい、
そしてでもその途中に今度町田の選手がですね、はい、1人怪我したんですよね、はいはい、で町田も3人変えてたので、はいはい、もう町田9人になってしまった、うん、もうこれは楽勝だろうと思ったら、うんうん、なんとそこからですね、また1点返され、でもうじりじりして最後1点取ったんですけど、また1点取られ、うん、結局4対3と本当にギリギリで、ね、はい、危なかったという試合だったんですけど、監督の片野坂さん、
はい、
もう本当に温厚な方なんですけど、普段ですね、もうインタビューで怒り狂い、あり狂いで、ダメですっていうですね、もう一言から、
はい、インタビューが始まり、ここで締めとかないですね、
そう、もうおっしゃる通り、でも本当に福山先生のおっしゃった通りですね、いいお給になったなと思います、ね、
そうね、そうそう、
はい、
そうい う
必要、勝って勝って勝ち点3が取れたのに、うんうんうん、お給まで据えられるというですね、よく考えたら理想的な展開かなと、
この後のね、
そうですね、
僕 VRN がこの前中継してたんですよ、
はいはいはいはい、
たまたま見てて
広島戦、
あ、そうそうそう、はいはいはい、サンフレッチェってやってて、はい、パッて見た時に、はい、あれサンフレッチェ、はい、J2 に落ちたんかって一瞬最初思ったんですよ、
なるほどなるほど、
違うんだって長野
が もっと言えばサンフレッチェ今首位でございます、
ね、あれって一瞬考えたっつって、
そうだから、まあ好調ビファーレ4連勝で臨みましたけど、はいはい、やっぱり首位広島の牙城は強かったという
ね、
はい、
ね、ポコポコ入れちゃったもんね、
はい、でも今回まあ、高田社長もおっしゃってましたけども、はいはいはい、平和記念マッチとしてですね、まあ、広島長崎、
ね、
まあ、世界的に見ても大切な2つの土地だからですね、
はいはい、うまいね、 高田社長ね、
はい、で確かですね、はい、記憶は確かなのは8月15日ぐらいにこの試合、うん、あの広島で今度あるんですよね。これもまた、ね、はい、歴史的な、
そうですね、はい、しかも8月15日ぐらいにね、
そう確かそれぐらいだったと思いますね、はい、という試合になると思います、うん、J リーグ面白いので、ね、面白かったらゴールデンウィークも、はい、試合もいっぱいありますので、はいはい、僕はどこの回し者でしょうかねあとね、ハリルさんお疲れ様です、
そう、ね、
ということで、はい、オープニング終わりたいと思います。
ポッドキャスト
生島ニュース。
このコーナーは生新聞生新報ニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それではニュースの方行きたいと思います、うん、今週はですね、いきなり僕にとってはビッグニュースでかつ残念なニュースなんです、
はい、ビッグニュースじゃないじゃん、ね、
生新聞さんの2面ですね、はい、広告が載っておりまして、はい、生さん、うん、黄金岩垣祭り長崎県域豪の浦ということで、こちらですね、
今年はあるかなって話したやつですね、
はい、そうなんですよね、はい、これはもうぜひお伝えしなきゃと言いたいところなんですけども、うんうんうん、なぜ僕にとって残念な話か
いないんでしょ、
いないんですなんかですね、巡り合わせがですね、
ここ
が、
あらららららら、
はい、
どちらへ、
この時はもう博多に、は
い、試合じゃないですね。
そうなんです、はいはいはい、帰ってます、はい、うん、でこれがいつかと言いますと、うん、5月の5日、
はい、
子供の日ですね、子供の日、うん、土曜日ですね、うん、雨天決行ということで、
なるほど、なるほど、
はい、時間は午前10時から午後2時、場所はもう毎回恒例のですね、うん、郷の浦漁協定置部倉庫前ということで、こちら分かりやすく書いてます、文化ホール前のトンネルを越したところということで、まあ生島ホールですね、生島ホールを越したところということで、そちらにで開かれますということで、席は、
うん、
焼き台12台の60席。大体 いつもと同じぐらいの
人ですね。そうです
よね、うん。はい。で、この値段がですね。
はい。
殻付き岩垣1キロ。
うん。
1000円。税込みです。はい。素晴らしいですね。はい、
これね、すごいでかいですよね。
そうですね。
牡蠣でお腹いっぱいになるってあんまないですよね。
そうですよね。うん、もう本当に。で、使用料、
うん、
1人300円ということで、これって、持ち帰りとかできたんでした
っけ？あ、確かできたんじゃないですかね。持って帰った記憶ありますもんね。
あ、なるほど、なるほど。あ、そうだ。うん、某スージーさんがそういえば持って帰ってた気が
する。持って帰ってました。
はい。うん、あ、思い出した。そう、個人情報、ダナモリさん持って帰れますよ。なんか、どうかなって言ってた。
あ、そうなんです
か。そうそう、持って帰ります。
それとアスパラとね。
はい、あ、そうですね。アスパラと。ちょっと、これも個人情報になりますけど、うん、ちょっと、このゴールデンウィークにキャンプしようとかおっしゃってたので、
はいはいはい、
はい。牡蠣をちょっと持ち込んで。
まあね、いいですよね。今の季節キャンプ一番いい、
ね。そうですよね。はい、
夏はね。
夏はですね、
暑いですからね。
そうそうそう。だから、これぐらいがほんとちょうどいいぐらいですよね。
そうです。はい、普通いつもキャンプしてる人はこの時期にしますよね。はい、夏は山に行ってしますよね。は
い、うん、というところで、こちらですね、ただ、ここに黒文字で書いてます。酒類は販売いたしませんと書いてますけども、これ例年通りですと持ち込みは、
うん、そうでしたね、
OK ですよね。福山先生も以前はウイスキーを、
はい
はい、持ち込まれて、はい、ご商売に預かったところ
で、はい、かけて食べるんですね。は
い、というところで、この、郷の浦のですね、はい、黄金岩垣祭り、5月の5日土曜日午前10時から午後2時、うん、郷の浦漁協定置部倉庫前ということで、お問い合わせ先、
うん、
郷の浦町漁協ですね、
うん、
漁業協同組合0920471960、うん、これはもう、規制されている方もですね、うん、ぜひ、はいはい、はい、行ってみてはいかがでしょうかと、
ね、
はい、いうことで、ポッドキャストをお聞きの当園の皆さん、
はい、
よかったら行ってみてください。
今年は僕の席も空いてますからね。
あ、そうですね。僕の分は、はい、食べてください。
誰かに譲ります、
はい。はい。で、それでですね、うん、午前中、昼はこれで楽しんでいただいて、
うんうんうんうん、
夜はですね、うん、久しぶりにこの広告が載ってましたので、ちょっと紹介しようと思います。はいはいはい、島の映画館、
うん、
ムーンライトシネマということで、イオン横、芝生広場、はい、入場料無料ということで、5月の5日同じ日ですね、
うんうん、
の夜19時半から、
うん、
島の映画館、そして何が放、放映されるかというと、横に、うん、これはもう子供の日だからですね、やっぱりこれですよね。ミニオン、
うん、
怪盗、怪盗グルーのミニオン大脱走ということで、うんうんうん、これ、去年放、上映されたやつですかね、確かに。
すごいよね。
はい、
これさ、権利買うの結構すると思うんだよね。
ですよね、
うん。
で、無料ですもんね、
まだね。
ね、 で、ミニオン、まあ、僕は周りに子供がいないからですけども、はいはいはい、この前、新春マラソンの時、うん、ミニオンって、今、想像以上に今、大人気ですね。人気そうですね、なんか。
人気ありますよね。はい。
某、床屋さんのですね、彼がミニオンズの格好をしてて、はいはいはいはい、そしたらもう子供に大受けだったって、なんかそんな感じの話をしてましたね。ということで、この5月5日ですね、岩垣祭りとムーンライトシネマ、うん、ぜひぜひ、当該から来られてる方もですね、うん、楽しんでいただけたらなと思います。はい、そしてですね、そんな中、じゃあ、移動手段をどうしようとなった時ですね、うん、こちら、先週もちょろっと話してたんですけども、今回一面にですね、ドーンと出てきてます。電動スクーターをレンタル、うんうん、充電スポット島内60カ所、イキエコが事業スタートということで、うんうん、はい、こちらにイキエコを説明する藤尾代表っていうですね、うん、写真が載ってますけども、
ね、
はい、以前ゲストにも出ていただいて、はい、あの時、まあ実を言うとですね、この、
そうでしたね、
はい、収録が終わった後に、ちょっとこれはオフレコでということで、ちょっと見せていただいたのがまさにこの事業だったんですけども、こちらですね、まあ、国境離島新報の、うん、雇用機会拡充事業の交付金を活用したということで、イキエコ EV スクーターレンタル事業のプレス発表会を新設したイキエコターミナルで開きましたと、うん、これ赤木写真館さんの斜め前ぐらいのところ、
ああ、はい、あそこか、なんか写真の端の方写ってて、はいはい、どこだろうこれ、見たことあるよなと思ってた、はい、なるほどなるほど、
あちらの方でですね、あるんですけれども、ただあそこまで行かなきゃいけないというわけじゃなくて、うん、持ってきてくれたりとかも、
そうそう、はい、どこでもあれみたいですもんね。
はい、で、20日の時点で、島内60カ所の充電スポットを設置した。うんうん、そして、電動スクーター20台を導入していると、うんうんうんうん。料金は8時間で2500円からということで、非常に、はい、リーズナブルですね。うん、で、藤尾代表は、2年ほど前から電動スクーターレンタル事業に関心を抱いていた。うん、本業が農業なので、軽トラックで島内を走っていると、行きチャリを借りた観光客が、猿岩などで疲れて休んでいるところに出会うことがあり、うん、何度かトラックに行きチャリを乗せて、ゴーノラコーバで送ったこともあったと。行きチャリは体力のある人には快適でも、行きは意外に坂が多く広いので苦労している人も多いはずということで。ね、で、でも、レンタカーは観光ピーク時には台数が少ないし、ね、細い道に入ってしまう、入って行きづらいと。うん、それで、環境にも優しい電動スクーターが最適だと思っていたということで、もう本当完全な隙間ですね、うんうん。もういいところに目をつけられたというところで。で、またこの現地も、これかっこいいんですよね。うん、なんか、
そうそうそうそう、
イタリアに本社を置くアディバ社製、うん、で、静かで騒音が少なく、うん、アクセル操作が必要ないオートクルーズ機能なども充実、うん、女性にも扱いやすいと。うん、で、勝本の古い街並みをバイクで走ると、騒音で午前中は寝ている漁師さんの迷惑になると。
なるほど。
だがこのスクーターなら全く問題がない。
竹ぼうきが置いてあるから。
ああ、もうちょっと、なんか、ジャンニーからですね、うん、なんかちょっと風貌から思いつかないような繊細なところですね。なんか、いろんなところに目をつけられて、もうやっぱり、ここら辺は才能でしょうね。うんうんうん、はい。ということで、この、電動スクーターなんですけども、やっぱり一番気になるのは、どれぐらい走るんだろうと。はい。
先週も話になりましたね。
そうですね。で、こちらに書いております。
書いてありましたね。
フル充電すると30キロから45キロの走行が可能、うん。再びフル充電するには4時間程度が必要だが、うん、30分の充電で8キロから10キロ走れるので、うん、充電スポットで見学、飲食、買い物をしながら、島内を巡ってもらうことで地域活性化につながるということで、うん、まあ、30キロから45キロ、まあ、ブンブン飛ばさなければ、まあ、40キロぐらいは行くのかな、ってなると、息を、1.5 往復ぐらいはできるぐらいの計算になるわけですよね、大体ですね。そうなると、まあ、さっき言ったこの、食事の時とかにちょっと充電とかですね、うんうん、そうするだけでもう、少なくとも1日は、うんうん、はい、大丈夫そうな感じがするのかな、ね。
出川さんが借りていくかもしれない。
さあ、なるほどですね。っていうか、来てくれるかもしれないですね。
そうね。
はい、うん、ちょっと、島内で、スイカのヘルメットを見かけた時は、ね、はい、ぜひ、はいはいはい、はい、優しく充電器を、はいはいはい、コンセント貸していただけたら
と思いますね。
はい。で、今回はじゃあ、このコンセントはどうするのかって言ったら、先ほど60スポットって言いましたけども、うんうんうん、まあ、いろんなところにですね、イキエコさんのこの、水色になんかちょっと、うん、これは、なんか、ワカメっぽい白いじゃない、うんうんうん、とにかく、イキエコと書いたですね、うん、マークが、今、僕が見た中でマリーナホテルだったりとかですね、あと、カプリチオさんにもあったりとかですね、はいはいはいはい、なんかそんな、いろいろこれを見かけるところがあるので、うん、はい、そこら辺で、パッとこれが見かけたら、
充電ができますよという、うんうんうん、はい、ことですので、で、それで、ぜひ充電スポットですね、登録したいという方は言ってくださいと。うんうん、で、充電スポット100箇所を設置を目指しているということなので、うんうんうん、で、しかも、無料でいつでもどこでも配送して回収が可能、サポーター24時間受け付けているということで、うん、はい、ジャンニーさん体壊さないよ、うん。まあ、他の従業員の方もいるんでしょうけどね。うん、そして、これも大事なところ、今からですね、はい、インバウンドっていうのもあるでしょうから、うん、国際免許でもレンタルを行っているので、インバウンドにも役立てる。うん、また、観光客だけでなく、ゴールデンウィークやお盆時期などは、里帰りした若者にも活用してもらえるのではないか。うん、観光客が少なくなる冬場は、ビジネスでの活用プランを考えていきたいと、うん、藤尾さんは、イキエコでの事業展開の拡大を模索しているということで、うん、はい、ということで、はい、ということで、この問い合わせ先なんですけども、イキエコターミナル営業所、0920400194、うん、営業時間は午前8時から午後7時ということで、うんうん、はい、これ本当に、早速このゴールデンウィークでですね、帰られた方とかも使ってみては、ね、はい、はい、はい、
私も乗りましたけど。
あ、乗られたんですね。どうでしたか、ちなみに。
ボブさんが、いきなり現れて、
はい。はいはいはいはい。乗ってみなんかの。はいはいはい。
そうそうそう。乗りました。はい。
確かに、現地はいいんですよ、本当に、うんうんうん、
ちょこちょこっとね。
そうですね。
走っちゃやつ、はい、走っちゃどっかによって、走っちゃどっかによって、その、現地の方がいいでしょうけどね。
で、ただ、僕の場合、この、今の、池江子さんの現地と比べたらですね、一つ弱点があるのは、うん、さっきの僕はスーパーカブなので、
なるほど。
音がですね。そう、なるので、こちらの方が、
はい。電動は音静かですからね、
はい。そうですね、はい。ちょっと地球に優しくですね、はい、こちらの方が。そして、一面ですね、もう一個この下の方に、こちらがあります。うん、ということで、郷の浦名物、妖怪地のお知らせということで、5月13日日曜日午前7時から午後5時ということで書いております。うんうん、で、交通規制とかも当然あったりとかするんですけども、うんうん、これも本当に毎回ですね、毎年この年、はい、時期になったら言うんですけども、息に空いたんで来られた人とかですね、はいはいはい、妖怪地に行ったら、息にこんなに人がいたんだなって、
ね、息の人も思います、
ね、はい。そうですよね。それでも昔に比べたらやっぱり減ったとは言うものの。
いやいや、
もう
全然減ったって言いますよね。
うん、それでもやっぱりすごいですもんね。今年も妖怪地、いろんなイベントとかもあるでしょうし、うん、はい。しかもこちらも書いてますけど、フリマ募集ということで、フリーマーケット18歳以上の個人またはグループ、一マス、うん、駐車場1台分につき1000円。うん、安いです。うんうん、はい。で、申し込み締め切
り。なんか出そうかなって。
はい、本当ですね。ここら辺出したら、飛ぶように売れるかもしれない。
いやいやいやいやいやいや、ここら辺はコレクションで。
そうですね。はい。こちら今、アップル博物館に見させていただいたんですけども、はい。で、こちらが、申し込みの締め切り5月11日金曜日午後5時までということなので、うんうん、本当にギリギリまでですね、妖怪市の本当に2日前まで、うんうん、締め切りですということで、うんうん、で、場所の抽選は5月12日土曜日午後5時からということなので、う
ん、前日
ね、はい、前日ですね、はい、はい、ということなので、なんかちょっとフリマとかやってみたいなとか思う方はですね、うんうんうん、1000円だったら、うん、はい、なんかちょっと妖怪市お祭りに参加するぐらいのつもりでですね、うんうん、なんか参加してみてはいかがでしょうかと、はい、はい、思いますので、はい、はい、この、最大のお祭りをですね、盛り上げていきましょうと。
はいはい。
そして、もう一つですね。
うん、これ大丈夫？
はい。まあ、ここは大丈夫だと思います。
大丈夫、
はい、
うん。来てないもんね、来てないもんね。
そうですね。はい、僕もですね、実を言うと、ちょっと、この前、郷の浦港に、
はいはい、
ね、行った時に、はい、見かけたんですけども。
う
ん
う
ん、
私も見ました。は
い、春1号を展示、郷の浦港観光案内所ということで、うん、これは何のことかと言いますと、3月11日、18日、日本テレビ系ザ・鉄腕ダッシュ放送、された、TOKIO の、城島茂さんと永瀬智也さんですね。こちら、
セーフセーフ。
メンバーじゃなくて3です。が制作し、本市を失踪した手作りの風、風力リアカー、リアカー車、春1号が13日にオープンして、郷の浦港観光案内所前に展示されているということで、うんうん、屋外展示のため、降雨時や風の強い日は安全のため、帆を外しているが、晴天時には温濁が描かれた大きな帆を立てた勇姿を見学することができるということで、本当に、なんか、ポツンと置いてあるので、
ね、
もう何気なく見ることが、
そうそうそう
ね、あれこれだよなとか思いながら、
そんな感じで置いてありますよね。
見てたんですけども、うんうん、はい、ぜひですね、
ある意味貴重なるかもしれないですよ。
まあこれはまず撤去されることはですね、おそらく、うん、今回の件でとかそういうことはないと思いますので。うん、ま
あ、番組自体がちょっとあれかもしれない、
ね。ああ、そうですね。うん、なので、しばらくですね、ちょっと、はいはい、もし、見かけられた方、郷の浦港に行かれた方は、はい、見ていただいてはいかがでしょうかと。はいはい、というところで次のニュースがですね、うん、次はですね、インターネットの 方からですね、ちょっと拾っていこうと思うんですけど、はいはいはい、ちょっとこのニュースを覚えてますでしょうか。
はいはい、
バイク人さん、
はいはいはい、
ツーリングを楽しむすべてのバイク乗りのためのウェブメディア、
駅に来なかった福岡に帰ったらもう買わないぞって言って
た、ね、はい。そうそうですね、はい、やっぱり駅にも来てました。はい、ということで島旅船旅ツーリングルートということで、うん、
あれでもう一回来たとかないですよね。
多分ですね、これを見る限りはこの服装を見たらだいぶ冬の格好なので、はい、大丈夫だと思います。で、長崎県島巡りの旅、対馬、壱岐、うん、見どころが凝縮された島、壱岐、その1ということで、うん、観光や行楽を楽しめる島、それが長崎県の壱岐だ、
うん。
独特の文化や歴史の跡を巡り、うん、バイクで巡ってみれば見たことのない絶景に出会い、自然の力を感じられる島なのだということで、はい。で、これも当然全部流し、読んでいったらですね、うん、バイク人さんに怒られるので、かいつまんでということにしようと思うんですけども、はい、まあ、壱岐の説明っていうのも書いてます。うん、博多から、フェリーで約2時間半で到着、まあ、バイク乗せるからですね。うんうんうん、はい。で、壱岐は博多から直線距離で約70キロ。その先の対馬までは約60キロと、博多と対馬の中間ぐらいの場所に位置する。
うん、
観光でも有名な場所だと。
うん、
そして編集部のですね、高橋さんという方が、はい。このオレンジ色のバイクですね。
どこのバイク？川崎？
どこのバイクなんじゃね。あ、これ川崎って書いてるっぽいような。気がしますね。ここの黒いところですね。
形がそんな感じですもんね。
はい。ヘルメットが荒いということだけは分かります。で、フェリーが作業船のように揺れる船ほど、テンションが上がる人ということで。
ああ、なるほど。
島旅を楽しめるのはご当地 T シャツの購入がおすすめだということで、うんうんうんうん。で、スケジュールをちょっと説明しようと思うんですけども、これツーリングされる方はですね、ちょっと、参考にされてみてはいかがでしょうということなんですけども、うん、伊豆原港からフェリーで郷の浦港へ、やっぱ博多に帰ってなかったですね。うん、ちゃんとこっちに来ましたね。
うん、
で、5時半に到着する便で出発ですね。ちょっと停止すると5時35分だと思います。
そうね、夕方ね。
はい。で、その日のうちに湯の元の温泉の宿へ。
うん。
そして朝8時から次の日、ツーリングスタート。
うん、
4時15分に芦部港から博多港へ。夕方18時25分に博多港に到着という。
4時15分なんか出るやつあった？
あります、あります。はい、11時15分に出て1時に着くやつか、4時15分に着くやつかのダイヤによってどっちかになってますね、大抵ですね。はいはいはいはい、で、これで、博多港に到着しましたということで、こういう経路だったんですけども、まあ、こちらにも書いていただいてますけど、壱岐はバイクで走るにはうってつけの島ということで。
そうね、
はい。
そんな感じしますね。
はい。壱岐は南北約17キロ、東西が15キロとやや楕円形で、全国で20番目に大きい島だと。
うん、
島の周囲には23もの属島ですね、うん、が散らばり、一部の島は国定公園にも指定されているなど、自然も豊かな場所。これ一部の島じゃなくて、多分壱岐全体が国定公園ですよね、確か。
うんうんうんうん、
はい。で、歴史も古く、で、当時から海上交通の要衛となっていた、そんな経緯前15年には日本遺産に認定されているということで、うん、で、これ毎回書かれるんですけども、
うん、
対馬暖流の影響で1年を通して温暖な気候でて、うん、寒い時は寒いですね。で、伊豆原港から来ましたよ。で、泊まられたのは、どうも、湯の元って言ってましたけど、
うんうんうん、
国民宿舎、壱島荘さんに泊まられたみたいですね。
うんうんうん、
日帰り入浴432円も可能ですよと。うんうんうん、で、壱岐で、1日で壱岐を満喫するプランニングということで、先ほどのコースを、行ったみたいですけども、うん、行かれたのは、猿岩、うん。
まあね、ここは行かないと、ね。はい、
そうですね、うん。はい、鬼の足跡。
うん、ここも行かないと、ね。
で、ここでその位置が終わってるんですけども、はい、うん、その2。を見てみますと、さっきやっぱり地元の T シャツを着るのがいいだろうというので、イキティを着てですね、ハラホゲ地蔵のところに写真撮ったりとか。地元の T シャ
ツってどこでもあるんですかね。やっぱ。
港とかに、ね、売ってるじゃないですかね。もしかしたらですね。で、竹の辻も行かれて、壱、
う、
岐、ん、のモンサンミシェルですね。
ね、小島神社
で
人気
で、ね、はい。行かれ、ハラホゲ地蔵ですね。
うん、
そして、食事は、ウニ飯をハラホゲ食堂さんで食べられた後ですね。はいはいはい、で、そして、御嶽神社にも行って。
御嶽神社ね、はい。なかなか観光客の人、あんま行かないですよね。
行かないですよね。ね、はい。
うん、
そして、串山海水浴場で海を眺め、
うん、
そして、引き通しもおすすめってことは、この期間に、あ、これは違いますよね。食べてはないですね、実際ですね。はい。引き通し、壱岐焼酎、壱岐牛の紹介なんかも、
うん、
で、こちらに回られたところのですね、
はいはいはいはい、
地図が一覧になって載ってるんですけども、はいはいはい、まあ、一日で回ったと考えたら結構、
ね、まあ、バイクだから結構ね。
やっぱ、
ね、
はい、
ね。
さっきも
壱岐
恵子さんの話をしましたけど、うんうん、やっぱ、フットワークが軽いですね、
そうそうそうそう
バイクの方が
ですね。
ただこれを見てちょっと残念なのは、石田の方の海の方とかは行かれてないみたいな。
まあ、冬だからね。
まあ、そうかそうか、そうですね。
はい、まあ、冬の海もいいんですよね。綺麗だしね、はい。人もあんまいないしね。
で本当に息をまんべんなく回られたみたいな感じですので、はいはいはい、こちらですね、ぜひこのツーリングバイク人さん、またリンクを貼っておこうと思いますので、うんうんうん、見られて参考にされてツーリングに来ようという方ですね、はい、うちの父親なんかも来たりするみたいですので、
は
い、
そうですね、バイク乗りです、ね、
はい、そうですね、もしよかったら、はい、ツーリングに来てみてくださいと、はい、はいはい、というところで、もう一個ぐらい、ニュース、うん、ちょっとこれなんかいろいろありそうだからやめてですね今回ですね、そう、今発売中のですね、九州ウォーカーさんに、離島特集みたいなのが載ってまして、うんうんうん、まあ、それにちょっとリンクするような記事なのかなと思うんですけども、はいはいはいはい、九州ウォーカーさんの、ウェブサイトの記事で、うん、神秘の島でパワーチャージ、うん、この夏息で楽しむ5つのことということで、はい、5つのこと、ネタをこれ全部言ってしまったらいいのかなと思うけど、うん、ウェブサイトに載ってるからいいんでしょうね。ね、はい、ということで、まず1つ目なんですけども。
写真綺麗だな。
はい。そうですよね。やっぱこれプロですよね。はい。参拝時は小枝一本持ち帰ってはならないという言い伝えがある小島神社ということで、引き潮の時だけ現れる参道を通って運気上昇をお願いしましょう。これがまず一つ目のスポットですね。
写真上、
うまいですよね。はい。これぜひまたリンクを貼っておきますので見ていただけたらなと思うんですけども。はい。小島神社を回りまして、次、インスタ映え間違いなし、島を象徴する絶景の名所ということで、もうこれはもうピンときた方も多いんじゃないでしょうか。
これも上手だよね。はい。撮る位置が普通の人よりちょっと右寄りで撮ってるから、はい、全体綺麗に入ってる、
ね、そうですよね。で、こちらの、ね、はい、女性の方はですね、うん、サルイワのキスしてる写真とかも、うんう
ん。別に男性の方でもいいんです
か？そうですね。
はい、サルイワが男なのか女なのか。
そこはね、不明なので、うん、はい。そして、三つ目、旬を迎える紫ウニ、赤ウニをたらふく食べようということで、はい、こちらは三浦屋さん、郷の裏のですね、郵便局の横の三浦屋さんの生ウニのぼっかけ丼、1160円、写真は紫ウニということで、はい、紫ウニも美味しいし、赤ウニはもっと美味しいしですね、もう本当ぜひぜひと思うんですけれども、こちらにも書いてあります通り、4月から7月はあっさりとした紫ウニ、5月下旬から10月は旨味の濃い赤ウニと時期によって異なるウニを食べ比べてみるのそうね、おすすめだと。
はい。ウニは一種類じゃないですからね。
そうですね。しかも、そこら辺のウニとはまた本当赤ウニはもうレベルが違うからですね。うんうんうん、そして、四つ目。弥生時代の遺跡国にタイムスリップということで、うん、春の辻遺跡だったり、あとはその、春の辻ガイダンスに行かれたりとかされてますね。マガタマや土器、ガラス玉作りなど、古代技術体験ができる春の辻ガイダンス。うんうんうん、そして最後は、ラストは、高台の温泉宿で海を眺めながらほっこりということで、こちら、生島荘さんですね。これもですね。湯の元湾と東シナ海を望める高台に立つ国民宿舎、生島荘ということで、うんなんか男風呂しか当然入ったことがないので、うんうんうん、分かんなかった
です。
こちら
の、ね、
はい、女性の方の、なんかちょっと形が違う感じがしますよね。はい。
だから気づかないのか。そうですね。どこだって思う
んですね。そうそう。はい、これ、福山先生が分かったとか言ったらちょっと、はい、問題が出てくると思いますけど。うんうん、ということで、夕日も綺麗に行きしますを見えますよということで、こちらに載ってますね。行きのアクセス方法なんかも載ってますので、うんうん、こちらもですね、ちょっとリンクを載せとこうと思いますので、うんうん、九州をウェブさん、うん、こちらですね、よかったら参考にされて行きに来られてください。そして、はい、バイクを持ってる方はですね、バイク人さんも参考にしていただけたら、うんうん、この5月、まあね、6月、はい、
佐賀県の唐津からも来れますしね。
そうですね、
はい、そっちの方がちょっと安いかな。
あ、そうですね、バイクの方と、うん、そっちがいいですよね、うん、はい。で、そしてさっき言った石田の海なんかも見つかったりとかですね。で、ちょっとですね、予告なんですけども、はいはい、今週ちょっと、キャンプをしようと思ってますので、ちょっとキャンプをしようって偉そうに言ってるけど、キャンプに便乗しようと思ってます。今の九州ウォーカーウェブで巡ったりとかですね、うん、あとバイク人で巡ったりの中に、キャンプを交えてみるなんてプランもですね、あると思いますので、ちょっとキャンプの感想なんか
も。キャンプ場もね、はい、いくつかありますからね。
そうですね。はい、そんなのもちょっと来週は語ってみようかな。
最近キャンプしてない
の、はい、ちなみにバイク人さん、はい、5月号3月31日発売された5月号ですね、うん、の特集は日帰りキャンプという
なるほどなるほど
タイムリーな、はい、
まあまあねいい時期ですからね、
はい、ということでまたキャンプもですね、そうね、キャンプもいい時期ですので一気にキャンプに来てください、はい、ということで、はい、ということで今週のニュースを終わりたいと思います。
生島ポッドキャスト、
この番組は生島フェイスブックページの管理集団IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島 Facebook ページに興味のある方は Facebook 上で生島と検索していただき、
ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。